はい、音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます。次のコーナーで、次のコーナー入ってるやんもう。これね、去年に、実施された、山崎断層帯のトレンチ調査、トレンチ調査っていうのは、実際に掘ってみて、断層をほじくり出してですね、でこういうふうにって言うと悪いんですけど、断層の断面をきっちりと確認するという作業をされております。でそこで、まあ、あの先日神戸新聞とか読売新聞とかいろいろ載ってましたけれども、その、まあ、一番危惧されているという主部の部分の琵琶湖断層での実際のその過去にあった地震の、どういうんですかね、断層のズレが確認されたということで。
見たらわかるんですか？
見たらわかるそうですよ。ここでねって言うとあれですけど。はい、こういうものが
ずれてるのかな、地層が
ずれてるんですよ。
はい、ちょっとこれ分かりにくいけど、
分かりにくいけれども実際ずれたがのが出てるんです。
こういった状況を私ある地震のところで見ました。
はい、浜田さんの家の近所ですかね、
実家の近く。
そうですね、
はい、島の方ですね。
そう
です、野島断層。
そうです、
実際こういうのが、あれはそこをちゃんと切って
切ってました
っていう、この喋ってる途中で緊急地震速報が僕の携帯に入ったんですけども、奄美大島近海でマグニチュード 4.9 ですね。まあ、この辺では1未満ですけれども、実際最大震度が3ということで、まあ、こういう緊急地震速報も、ちょっと話はずれますが、皆さんいろんなところから入手できますので、ここでバンバンさんの告知もしておきましょう。バンバンさんでも緊急地震速報の機器をレンタルされておりますよね。うちの家もついておりますし、ここにもついてるんかな、ついてますよね。はい、あの小さなオレンジの器具ですね。
どれ？あれか。
まあ、直下型っていうのはなかなか、間に合うかどうかありませんが、実際大きな東海東南海地震、南海地震ですね、マグニチュード8クラスが起こって、各和え波がその地震波が到達するまでに十分対応できるだけの、東海、全然話ずれてしまったので、東海東南海地震マグニチュード8は加古川では6弱ぐらい揺れますからね、
震度がね、
震度6弱ですから、はい、5強6弱ですから、まあ、それは素晴らしい揺れになると思います。
今までにない経験したことのない揺れですね。はい、マグニチュード8っていうとどれくらいの規模なんやろね。
マグニチュード 7.9 よりちょっと大きいんやな。
微妙なとこやね。 0.1 大きいんか。
そうや、ちょっと話ずれたよ君。俺がずらしたのかというところでね、その、話戻しますが、
時間ないし、
そう時間ないからね、これ時間切られとるからね、もうずっとだらだら喋ってねえから一日喋っとるんだけど山崎断層帯のそのトレンチ調査ね、さっき言った、まあそれによって、まあ、2000年から1600年の間の間ですね、スパンですね、でやっぱり地震が起こってるであろうということが調査の結果分かってきたということで、まあ、前に平安時代ですね、播磨の国大地震というのが868年に、マグニチュード7以上というものが記録されておるんですけれども、それからかれこれ、1200年ですよね。ですからまあもうぼちぼちかなって言ってたんですけども、ちょっと遠のくかなという記事もあれば、逆に、新聞なんかによってはそのスパンは気にせずに、やはり備えようということを書かれているところもありました。で、私たちはやはりその実際の地震の周期がねきっちりと決まってるわけではないんで、今の瞬間に起こってもおかしくないわけなんで、ま、僕は常にあの公園とか行ったらよく言うんですけど、明日の朝生きていたいならということで、明日のために備えようということで言ってましたね。これ政府 あのポスターにもちょっとパクられてました。明日のために今やれることっていうこと、なんかこれ僕が言ったことをちょっと、福田君が辞める前にパクったか、
福田君が
、でもこれポスターがね、いいポスターなんですよ。子供がね、 第23回の防災ポスターコンクールの入賞作品なんですけども、うん、これは岩手県の滝沢小学校の水本さんっていう方、水本くんですね、うん、が書いてる、備え半分縦に割って半分の方は備えてるお家、うん、半分の方は備えてなかったお家ということで、
うん、
そうです、あなたはどっちってい こううまいポスターですよ。だから私たちはこの右側のやはり備えてるお家になりたいなと思っておりますので、はい、ディレクターがねだらだら喋らずにあのきっちり終われよっていう今なんか出してきたんやけども、まあ、たまに無視してもええかもしれへんと思うんやけども、無視したらまたね来月来んでって言われたら困るからというところで、我々が今日伝えたいことっていうのは、まあ我が家の防災訓練を各お家でやってほしいなと、はい、それと、地域では地域単位で我々あのグリーンシティ防災会なりグリーンシティではあのホームページで我々のやってる防災訓練なりいろんな情報を公開してますが、はい、まあそれを見てもらってでもいいですし、もしくは自分たちの町にあった、うん、自分たちの町の防災訓練をね、うん、できたらやってもらいたいなと思いますね、はいはい、どうですかね。
そうですね、あのそこはそこなりのやり方があると思うので
ですよね、
自分のところのやり方でやってもらえればなって思いますね、
うん、そうですね、うんうん、だからその辺をまあただ何もないところからスタートは難しいから、どこかの情報をパクってちょっと自分の中に入れて消化してやればいいからと、うん、それと協力しましょうみんな、
はい、
でグリーンシティ防災会も本当周りの近隣と協力したいですし、まあ、今回というかこれずっとバンバンさんがね協力していただいて私たちの伝えたいことを本当に伝えていただいてます、
はい、
ですからもう行政の枠を超えるとかその、どういうんですかね、自治体それから地域の枠を超えて手をつなぎたいと本当に思います、
うんうん、そう
どうですかね自治会長としては。
それはもうそれが理想というのか、うん、それ当たり前じゃないかなと、
うんうん、ですよね。
そうですよ、うん、いいとこはみんな取ればいいんですよ、うん、それなりに、
うん、
で自分ところなりのアレンジすればいいわけです、うん、だから、ま、そのまま真似る必要はないと思う。
そうですよね、うん、どうですか木村さん。
この前高級手当て普及、うん、
はい、
娘と一緒に行ってきたんですけど、その娘さんがあなたは誰って言われてね、
あ、高級手当普及員の
講習会
で、そうそうそ
う、でグリーンシティの防災会っていうところにちょっとお助けしたいなっていう話をしてたら、うん、新聞にも載ってるし、防災井戸も掘ったそうやし、イカ焼きもあるそうですねっていう人もちゃんとおったんだって、
うん、そうなんですか。
ちゃんと知ってくれたはんねんね。
そういう意味では
すごく嬉しいよね、うん、20人ぐらいでしたけど、うん、消防の人に教えてもらってね。
そうですね、うん、まあ、枠を超えて、まあ、我々はもう本当に加古川市内高砂西4丁ですかね、西2丁ですかをしっかりと、まあ、手をつないでいきたいなと思っておる今日この頃ではございますが、なんと今日は沖縄からちょっと
そうです、ね、
情報がございまして、うるま市というところから防災会加古川グリーンシティ防災会さんの活動に感銘を受けたということで視察に来たいということで、うん、10月の末近くで来られるそうだということ、う
ん、はい、
びっくりしております、うん、そうです。で10月4日には、東京の練馬区に私防災公園に行ってまいりますので、はい、本当に、協力しましょう、
はい、
もうこれだけなんで皆さんこの協力の輪を広げたいと思いますので、また情報をください。そして私たちの学習の中に入れていきたいですし、本当に手をつなぎましょう。何度も言いますけども手をつないで頑張りましょう、
はい。
はい、今日は9月1日の放送も終わって、
はい、
だいぶ経っての収録ではございますが、
そうですね。
ね。
はい。
いかがなもんですか塚さん。
まあ、ラジオ自体はね、私ちょっと参加できなかったんで、まあ、1日の。
あ、塚田さん来てる。
なんだこの間はみたいな。
ということで、今から後書きに入るんですけれども、無理やりやけどね、これもね。
無理やりですね。
今日も一日、9月1日防災の日。
はい。
ということで、うん、ラジオ MBS さんのラジオですね、うん、防災井戸から生中継をお送りさせていただいて、うん、反響もちらほら
ほうほう
というところでございますが、
はい、
ね、筑田さんとしては9月1日はなんで9月1日が防災の日か知ってますよね。
関東大震災があったということで、
うん、
まあそういう防災を意識しようということ
ですね。
ということですね。
あ、
はい、
関東大震災で、亡くなった方の大半っていうのはなぜ何人で亡くなったか知ってます？
え、火災。
あ、よくご存知で。
ええ、まあその辺はね、
あの時に火災旋風が、
は
あ、火の竜巻ですね。火災旋風というのが、火の竜巻が川を渡ったの知ってます？川の上を火が渡って対岸に燃え移ってるんですよ。火の粉が飛んだわけではなく、
もともと火災の竜巻旋風、
うん、そう、
あれは火災があちこちで発生して、それの上昇気流で一つの大きい
竜巻
に なるという現象が、そうですね、その時初めてだったんですかね。
そうですね、まあその時初めてでは多分ないと思いますが、うん、
はい、
でもそれが確認されたのが関東大震災ですね。まあ川の上では火は見えなかったということが伝えられてるんですが、
うん、
川の上渡った熱風ですね、正確に言えば、
はいはい、
高温の熱風が対岸の燃えやすいものに届いて発火したと、
うん、
いうことのようでございます。
ああ、そうですか、
はい、
はい、
ところで、
は、
関東大震災ですね、続きなんですけど、東京で、
はい、
公共施設の中で一番、うん、ま、揺れやすい場所に立ってる公共の施設は何でしょう。何でしょう、筑田さん、
うん、
揺れやすい地盤の上に公共の施設を建ててしまっています。それはさて何でしょう。東京タワー、
東京
国会議事堂、
東京都庁、
財務省、
あ、そういうやつ、
そう、建設省、何でしょう、警察庁、何か知ってます？
東京タワー。
いやー、残念ね。絶対これは最後まで生き残ってほしいという場所です。
ん、
僕も聞くところによるとですよ、
警視庁っていうのか、
うん、もうそれは最後まで残ってほしいけどね。災害時ですよ、これは最後まで残ってもらわなあかんっていう。なんか移転するんじゃないかとは言われてますが。
ん？
東京消防庁。
あ、消防庁。
消防庁。消防庁じゃないですよ。東京消防庁。
東京消防庁。
消防庁は総務省消防庁と、東京都の東京消防庁が2つございます。
うん、
で、この、余談ですが、兵庫県なんかは各市町村で消防を持ってますよね。
はい、
加古屋市だったら加古屋市の市の消防でしょ。
はい、
東京の場合には各区に消防署がありますが、全部東京消防庁管轄。言うたら、兵庫県の、兵庫県消防っていうのがあるんと一緒ですね。兵庫県にはないですが、兵庫県は各市町村ですけれども、東京は東京消防庁が一括して、になっておられるということで、で、各区というか、分かれて、文書的ですかね、という扱いになるんでしょう、うん、まあそういうようなことを聞きました。
なるほど。
まあ、9月1日のプチ情報、
方法、
ということです。
なるほど。
ね、今、まだまだその消防車だけではなくて、救急車の数も、東京都は足りないんやと、まあ、人数の割にね、ということで、まあ、我々のやってるような心肺蘇生法とか、そういうようなものを広めてほしいね。
そうですね。
ね、各エリアでそういうことで助けれるようになってほしいなと思っておるところでございますが、
はい、
エンディングが、
エンディングですね、
聞こえてきました。これは、
これは佐野元春さんの約束の橋ということで、
うん、
これもドラマ、
はい、
20歳の約束という
誰が出てたん
ですか。これはですね、
筑田さんよく知らないのに選曲してる。
私は多分あまり見てなかったですけど、もともと佐野元春のファンということもあって、
はい、
選曲させていただいておりますが、
うん、
はい、
佐野元春みたいな感じやもんね、筑田さん。
ちょ
っとあの変わったなんかどっか行ってもそういうような感じの
ちょっとまあ世間連れは
してますよね。
筑田
さんも一緒やんね。
あら、いやいや、ごくごく平凡な。
あ、今おらへん平林さんがだいぶ世間連れしたのかな。
あ、かなり
そういうことですね、
そうかもしれませんね。
もだいぶ飛んでるのは理事長の木村さんが一番飛んでそうですけどねでは最後のこのエンディングが
佐野元春さんの約束の橋を
繰り返してお聞きいただきたいと思います、はい、本日はどうもありがとうございました。2人ぽっちですが最後はは
い、
はい、徳田君次は、ラジオ参加するように
はい
よろしくお願いします。
はい。